はい、日本ゼオン株式会社の松浦でございます。決算報告に先立ちまして、令和2年豪雨で被災をされた方々、関係各社様に心よりお見舞いを申し上げます。また、本日お集まりの各社様におかれましては、日頃より当社の IR 活動にご協力を賜り、誠にありがとうございます。重ねまして厚く御礼申し上げます。それでは2020年度第1四半期の決算について報告をさせていただきます。次のページをご覧ください。こちら1ページ、本日のご報告内容になります。はい、それでは次のページ、2ページ目をご覧くださいませ。こちらは2020年度第1四半期決算のポイント3点をお示ししてございます。まず1点目、長引く米中貿易摩擦、それから世界的な新型コロナウイルスの感染拡大等によります経済の悪化、加えまして原料および市況の軟化に伴いまして、当社の第1四半期の決算は非常に厳しい結果となりました。なお、新型コロナウイルスによります原料調達、生産への影響はございません。2点目、エラストマー素材事業におきましては、自動車産業向け、一般工業品用途向けの需要が低迷するとともに、市況が軟化いたしました。その結果、前年同期と比較しまして、売上高、営業利益ともに大幅に減少をいたしました。3点目、高機能材料事業の業績でございますが、前年同期と比較いたしまして増収減益という結果でございました。高機能ケミカル関連では、化学品と電子材料分野の需要が堅調に推移する一方、トナーと電池材料分野の需要は減少いたしました。高機能樹脂関連におきましては、売上高、営業利益ともほぼ前年同期並みで推移をいたしました。それでは次ページ以降、詳細を説明してまいります。3ページ目、こちらはですね、2020年の第1四半期におけます各事業分野の概況を定性的にお示ししたものでございます。表中の矢印は前年同期と比較しまして、売上高の増減を示唆したものでございます。ご覧のように、エラストマー素材セグメントの各事業分野は、世界経済の悪化等々で軒並み需要が弱含みで推移をいたしました。中央部、高機能材料につきましては、化学品と電子材料が堅調に推移をしております。化学品につきましては、ハンドソープや洗剤などに当社の香料をお使いいただいてございますけれども、この香料用途が堅調に推移したと言えます。それからトナー電池材料につきましては、トナーはオフィスあるいはホームプリントの需要が縮小、電池材料は電気自動車向けが不振でございまして、一方、民生用途、他は堅調でございましたが、全体では落ち込んでございます。高機能樹脂についてはほぼ前年同期並みで推移をいたしました。それでは4ページ目をご覧ください。4ページ目、こちらは第1四半期の当社の事業環境、為替と主原料の推移を示してございます。左手が為替、右側が主原料、国産ナスタと豚ジエンの推移です。左手為替につきましては、ご覧の通りですね、緩やかな円高基調、一方、右手主原料の推移につきましては、対前年同期と国産ナフサ、アジア豚ジエンを比較しますと、約5割程度価格が下がっていると。一方、対前期、QoQ で比較しましても、50%程度下がっていると。非常に原料が下がった第1四半期であったと言えます。それでは引き続き5ページ目をご覧くださいませ。こちらが第1四半期の業績のサマリーになります。2020年の第1四半期の売上高は695億円、対前年同期比129億円の減収、営業利益につきましては43億円、同40億円の減益、経常利益は51億円、同36億円の減益、当期純利益につきましては36億円、同25億円の減益という結果でございました。前期との比較におきましても、売上高につきましては99億円の減収、営業利益も若干の減益という結果でございました。 6ページ目をご覧くださいませ。こちらは先ほど説明申し上げました5ページ目をセグメント別に切り分けたものでございまして、真ん中より上段が売上高、後段が営業利益をお示ししてございます。まず売上高につきましてですが、エラストマー素材の売上高は371億円と、前年同期に比べ100億円の減収、対前期基本給と比較しましても63億円の減収となりました。後期の材料はほぼ前年同期並み、その他の事業、こちらには当社の商社部門等が入ってございますけれども、30億円の減収という結果でございました。後段営業利益につきましてですが、エラストマー素材は前年同期比で36億円の減益、後期の材料につきましても減益という結果でしたが、ほぼ前年同期並みで推移いたしております。続きまして7ページを飛ばしていただいて、8ページ目をご覧くださいませ。こちらからエラストマー素材の概況について説明をさせていただきます。8ページ目、今ご覧の2つのグラフ、左手が国産ナフサとエラストマー素材の売上高の推移を示したグラフです。右手、合成ゴムの出荷量と合成ゴムの売上高、折れ線グラフでお示ししてございます。左手グラフ見てご理解いただけますように、エラストマー素材の売上高は国産ナフサ等の主原料価格とほぼ連動してございます。フォーミュラ等で価格が変動するシステムとなっているためでございます。右手、合成ゴムの出荷量ですが、遡ること19年度第1四半期から第4四半期まではほぼ数量横ばいで推移をしてまいりましたが、今期になりましてから新型コロナウイルス等の影響で販売数量が急激に落ち込んだということでございます。続きまして9ページをご覧くださいませ。9ページはエラストマー素材の PL の概要になります。まず販売数量面を見てみますと、合成ゴムにつきましては対前年同期比で増減率24%の減少という結果です。ラテックスが同じく8%の減少、化成品につきましては11%の増というのが対前年同期販売数量の実績でございます。売上高を紐解きますと、合成ゴムにつきましては数量減に伴いまして、売上高も減、ラテックスは数量に比して売上高のマイナス幅が大きくなってございますけれども、こちらは先ほどお示した国産ナフサやアジア豚ジエンに連動して単価が引っ張られた理由によるものというふうに解析してございます。化成品につきましては市況なんかの影響を受け、数量は維持しましたけれども、売上高は前年同期比で12%の減という結果でございました。引き続きまして10ページ目をご覧くださいませ。こちらはエラストマー素材の営業利益を要因別にお示ししたものでございます。左から3つ目、価格差、価格要因によるところでございますけれども、こちら原料価格に連動しまして、単価が下落しました。それから市況の低迷を受けまして32億円悪化してございます。それから青い棒のプラス5、原価要因のところでございますけれども、こちらは原料価格が下落した分28億円ほど量化をいたしましたが、減産等によります製造固定費が23億円悪化しておりまして、原価全体としましては5億円の量化にとどまってございます。それでは11ページ目をご覧ください。こちらは主にタイヤ用途に使われます汎用ゴムと、それから自動車産業および一般工業品用途向けの特殊ゴムの出荷量について、前年同期を100とした場合の今期の実績をお示ししてございます。汎用ゴムにつきましては約3割減、特殊ゴムは約2割ほど出荷量が減少いたしました。それでは引き続きまして13ページをご覧ください。これより高機能材料事業の業績について説明をいたします。 高機能材料事業は、高機能ケミカル関連、高機能樹脂関連とその他と分かれますが、まず高機能ケミカル関連につきましては、化学品、主に香料用途、および電子材料の需要は堅調に推移をいたしました。一方で、トナーと電池材料は、新型コロナウイルスの影響等で需要が減少いたしました。高機能ケミカル関連につきましては、前年同期比で、結果、売上高は増収という結果でございます。高機能樹脂関連の方は、光学樹脂、光学フィルムの需要は堅調に推移いたしました。一方で、当社工場地区の計画停電の影響等で、短期的に出荷量を調整させていただいたために、売上高は前年同期並みという結果でございました。次のページで営業利益の差異を要因別に解析いたします。14ページをご覧ください。14ページご覧いただいている高機能事業の営業利益の差異要因ですが、原価要因のところでございます。こちらプラスの4、青い棒でございます。原料価格の下落分と製造工程費の減分を合わせて4億円のプラス。一方、その右手、販管費差の等ところで、光学フィルムの開発作品の関連費用が増加したために、4億円の悪化と。結果、営業利益につきましては、2億円の減益という結果でございました。引き続きまして、15ページ以降、18ページまで同じような体裁の資料が続いてまいります。こちら、高機能材料事業の各主要事業分野の状況、数量ベースで、対前年同期と対前期比を示したものでございます。ご覧いただいているページは化学品の状況でございまして、化学品につきましては、まず香料用途と特殊用材等に区別して説明をさせていただきます。香料用途につきましては、ご存知のように、当社の香料は香水、シャンプー、洗剤、ハンドソープなど、いろんな用途にお使いをいただいてございます。香水向けにつきましては、海外旅行客等が、新型コロナウイルス等で減ったことが主たる要因としまして落ち込んでおるものの、ハンドソープ、それからトイレタリー、洗剤用に使われてます、いわゆる生活必需品ですね、向けの香料は堅調に推移をいたしました。また、昨年度、この香料を生産してます主力の水島工場は定期検査を実施させていただいたために、生産量見合いの出荷となったことも相まりまして、前年同期と比較しまして151%と大幅な出荷増となってございます。一方、対前期比 Q-on-Q でも107%で、香料用途は今堅調に推移をしてございます。特殊用材は昨年度定期見合いの出荷量とした反動でですね、対前年同期は148%の実績でございましたが、Q-on-Q につきましては、工場のクリーニングメンテナンスを実施したために、短期的には数量が落ちているという状況でございます。引き続きまして、16ページをご覧ください。こちらは電池材料の状況です。まず、EV 向けでございますけれども、EV 向け対前年同期比で77%、うち中国向けの落ち込みが激しく58%でございました。この中国向けの落ち込みは、昨年度、税制優遇措置による駆け込み需要がございました。この理由も EV の生産販売不振に加わりまして、大きく落ち込んでおります。対前期比 Q-on-Q で見ますと、中国向けは99%と、ほぼ前期比並みで推移をしている状況でございます。一方、民生他向けにつきましては堅調に推移をしております。テレワークを背景としましたモバイル端末並びに ESS 向けの需要が堅調に増えているということでございます。続きまして、17ページをご覧くださいませ。こちらは光学フィルムの状況です。中小型向けにつきましては、スマートフォンが低調でありましたものの、電池と同じようにテレワーク等を背景としましたパソコン、モバイル端末向けの需要が下支えをしまして、 93%にとどまりました。一方、対前期比 QoQ では、ほぼ横ばい、微増ということで堅調に推移をしてございます。で、大型テレビ向けになりますけれども、テレビ向け、冒頭少しお触れさせていただきました、生産工場の3月計画停電があった影響でございます。影響によりまして、出荷量を一部短期的に調整をさせていただいたがためにですね、前年同期、QoQ ともほぼ95%前後で推移をいたしました。引き続きまして18ページをご覧くださいませ。こちら、光学受信の状況です。光学用途向けスマートフォン等になりますが、こちらは2021年7月刊行に向けた現在能力増強工事を計画しております。加えまして、同年に予定されております定期検査に伴います計画停止に向けまして、出荷量を現在調整をさせていただいた関係で、対前年同期比は 84%、対前期比75%という結果でございました。一方、医療その他につきましても堅調に推移をしておりまして、光学受信の供給自体は非常に今タイトな状況で推移をいたしております。それでは19ページ目をご覧くださいませ。こちらその他セグメントでございます。3ページ目で触れさせていただきましたが、景気全体の減速感を受けまして、売上高は対前年同期で30億円の減収、営業利益は同2億円の減益という結果でございました。それでは21ページ、こちらから財務指標の説明に入ります。こちら BS の概要でございますが、総資産は3937億円、前年同期末と比べまして114億円の減少となってございます。主な理由は売上や仕入れの減少によります売上債権債務の減少でございます。引き続きまして22ページ目、こちらキャッシュフローの概要になります。営業キャッシュフローは31億円、前年同期と比較しまして32億円ほど減少しております。負債側の減少が資産側の減少よりも早く進んだことが営業キャッシュフロー減の理由でございます。フリーキャッシュフローにつきましては、前年同期比で22億円のマイナスという結果でございました。それでは引き続きまして24ページをご覧ください。こちら、2020年度の当社の上期の業績予想と配当予想を報告させていただきます。グラフ左手、向かって左手、こちら売上高と営業利益の予想になりますが、2020年度上期の売上高の予想につきましては1300億円、営業利益は70億円と予想いたします。中間期末の配当金につきましては、株主の皆様へ安定的継続的な配当をさせていただくという方針に変更なく、11円を予定させていただいております。それでは25ページ目、こちら最後になりますが、今後の対応について3点ご報告を申し上げます。1点目、新型コロナウイルスの感染拡大、米中関係の緊迫化など世界経済をめぐる不安要因は未だ拭えないと考えております。従いまして、緊急対策本部、当社内に立ち上げた緊急対策本部が主体となりまして、不測の事態への対応を継続してまいります。2点目、国内外すべての事業所、製造拠点におきましては感染予防を徹底いたしまして、引き続きサプライチェーンの維持および従業員、その家族等の健康安全の確保に努めてまいります。3点目、2021年3月期の連結業績予想につきまして、および配当予想につきましては、現時点で通期の合理的な業績予想の算定が困難であると考えております。従いまして、本日時点では未定とさせていただきまして、業績予想が算定でき次第速やかに皆様に公表させていただきます。以上です。